ティーチャー安田っちのあんなことこんなこと。さあ始まりました。記念すべき第1回目の放送です。この番組は人生という大きなテーマを皆さんと一緒になって考え、今悩んでいることの解決の糸口が見つかりますようリスナーの皆さんを応援するトーク番組です。改めましてこんにちは、安田ちこと安田和幸です。昨年まで高校の社会科の教師をやっていました。この度ご縁がありまして番組を担当することになりました。学校では決して伝えることのできなかった思いや授業の中でなかなか話せなかったことなどをこの番組を通して改めてリスナーの皆さんに表現していけたらいいなと思っています。また限られた時間の中でタイムリーなあんなことこんなことを伝えていきたいと思っています。まだ本当駆け出しなんですが、どうぞ末永くよろしくお願いいたします。さて今日はオープニングトークなんですが、皆さん9月の1日です。いかがお過ごしですか？高校野球も終わってしまいました。そしてリオのオリンピックもとうとう終わってしまいましたね。たくさん日本選手メダルを獲得しました。そして暑い暑い夏休みも皆さん終わり、憂鬱な9月を迎えていらっしゃる方もたくさんいるかと思います。もう社会人の方は仕事始まってますので、社会人の方は生活のリズムが戻っているかと思われますが、生徒や学生の方は特にこの9月は超憂鬱な日々かなと思われます。私も教員時代は毎年経験してきました。夏休みって前半はハッピーパラダイス状態なんですよね。部活もアルバイトも、そして夏期講習や就職を目指した人は会社訪問、いろいろあります。でも自分のペースで時間を決めていけるわけですので、もう本当自由な日々を過ごすことができると思います。ところがお盆が過ぎて高校野球が終わり、オリンピックも終わり、つくつく帽子がやたら泣き叫ぶ8月の終わりはもう超低空飛行ですね。そしてマックスの日は8月31日、誰もが経験する超憂鬱な日だと思います。ああ明日全校集会やだなとか、頭髪服装指導やばいなとか、校長の話長いなとか、いろいろとにかくいろんなことが想像できます。私もそう思いました。生徒も先生もまあ同じようなもんですね。とにかく始まってしまえばなんとかなります。今をしっかり受け止めて、この現実から逃げることなく腹をくくって気合を入れて皆さん頑張ってください。9月は行事盛りだくさんですよ。中学校はもう2週目あたりで体育祭です。高校生は16日から就職解禁日ですよね。進学者は校外模試もあるし、運動をやってる人は新人戦もあります。どうか少しずつ心のギアを上げていって気合で乗り切ってくださいね。ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではティーチャー安田っちのあんなことこんなこと、今日もフルスロットルでいってみましょう。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
歴史を学ぼうコーナー。このコーナーでは私安田っちが毎回著名な歴史人物を独断と偏見で選ばせていただき、今日のこの人と題して皆さんに紹介し学んでいただこうというコーナーです。記念すべき第1回目の今日のこの人は、私の大学時代の卒業論文のテーマでもありました織田信長です。皆さん織田信長ご存知ですよね。最近ではフィギュアスケートの選手である織田信成さんがいらっしゃいますが、信成さんはその子孫ということで話題になりました。なんと17代目ということで、遠い遠いご先祖様なんですね。今日はその織田信長を焦点を合わせ皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。さて信長ですが、尾張の戦国大名、尾張、皆さん今の愛知県ですね。小さい頃からうつけと言われて、うつけというのは今風でいうヤンキーです。服装は派手でだらしなく、短気で乱暴者。父親の葬式の時にはご焼香を仏前に投げつけたという文書が、ね、古い文書が残っています。そんな信長が破竹の勢いで戦国の世を制し、天下統一の目の前に行ったわけなんですが、今から434年前の1582年6月2日、だいたい朝の5時から7時ぐらいなんですが、歴史を揺るがす大事件が起きたのです。家臣の明智光秀が主君信長を討った大事件、本能寺の変ですね。なぜ信長の家臣である光秀が主君の信長様を暗殺しなければならなかったのか、皆さん本当のわけが知りたいですか？今日はその疑問に焦点を当て学んでいきたいと思います。今まで従来はこの光秀の暗殺計画、クーデターを起こしたそのわけというのは大体2通りあったんです。私も大学の卒論で一つ有力な説を書いたわけなんですが、光秀の単独怨恨説。怨恨というのは恨みですね。信長は理不尽な人だったので、光秀もかなり痛い思いをしたみたいです。それからもう一つは天下野望説。当時戦国家来であっても天下を取りたいというものは誰もが思っていたわけですので、天下野望説という、その2つがありました。それが主流だったんですが、近年その信長の理不尽な行動に対する抵抗勢力が光秀と共作、合作してですね、極めて計画性の高い大掛かりなものであったことが東京大学の資料から見つかってきたんです。東大にはたくさんの資料があるんですが、なかなか見ることができないらしいです。上杉家の文書なんかもあるんですが、上杉家の人しか見ることができず、一般の人は公開されない。そんなわけで最近までなかなか本当の理由が分からなかったんですね。ではどうして信長はそんな抵抗勢力を持たれるような人だったのか。それは信長の人柄にあったんですね。信長という人は皆さん超上から目線で古い権威や伝統を真っ向から覆す、ある種破壊者、強権的、勝手極まる言動、行い、 そういうことを平気でやる人だったんです。これは信長後期、信長後期というんですが、太田牛一さんっていうお供の者がずっと日記に書かれていたんですね。それから上杉家文書、ちゃんと証拠が残っているんです。では一体どんな身勝手なことをしたのか、いくつか話してみます。まず一つ目、安土桃山城を築城したときに家臣を城下に集めて、ここに住めって言ったんです。みんな家来は先祖前来の家に住んでいたのに、もう自分の城下に住めと言って、理不尽ですね。二つ目、足利将軍義明に書状を送り、天下のことはすべて信長に任せよ、将軍を、ね、さておいて、そんな命令をしたんです。三つ目、安土桃山城内に天皇の間を作って行幸させる、天皇を支配下に置こうとしたんですね。これもとんでもないこと。そして四つ目、これがひどいんです。暦の変更を天皇に迫った。暦というのは元来天皇しか作れないんです。変えられないんです。その天皇の権威をないがしろにする行為をしたんですね。それから5つ目、光秀と仲のいい四国の長宗我部氏を攻撃せよ、光秀の仲のいいお友達を攻撃せよと、そういう命令をしました。もう光秀は苦しかったと思います。そしてもう一つ最後、光秀のもともとの恩賞でもらった国、京都丹波の国を没収されてしまったわけです。そして石見と出雲をお前は取ってこい、信長に命令されたわけなんですが、もう本当意味わからないことを信長に言われました。光秀は信長に底知れぬ疑念と恐怖を感じ、他の家臣たちも天皇の権威をないがしろにする信長に反発しました。本能寺の変の3週間前には、光秀は重臣からも信長討つべし、そう懇願されていたようです。また朝廷と光秀が暗殺計画を立てる資料が見つかりました。6月1日ついに光秀は軍勢に全軍突入を指示しました。この本能寺の変というクーデターは偶然ではなかったのです。信長と光秀の夢と理想がぶつかり、人間関係にきしみを生み出してしまったんですね。人間って独裁とかワンマンとか過ぎると反発を招きますよね。当時は民主主義なんてありえない世界です。会社でも学校でも上司が身勝手だと反発することたくさんありますね。クーデター起こされちゃいますよ。上司の方、上から目線気をつけてくださいね。はい、今日のこの人、天下統一めまえ、志半ばで倒れた織田信長を勉強しました。学んでいただけたでしょうか。以上、歴史を学ぼうコーナーでした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ラムセスの野草曲。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
安田っちのスーパー恋愛塾コーナー。恋は盲目と申しますが、皆さん今悩んでいることはありませんか？このコーナーでは、さまざまな人間関係や恋愛において今悩んでいることの解決の糸口が見つかりますよう応援するコーナーです。今日のテーマは恋愛の357の法則です。数字の357ですね。この数字は中国の陰陽道から来ています。そういう数字です。357奇数なんですが、めでたい数字なんです。神様の数字ともよく言われて、末広がりですね、お祝いの数字なんです。反対から読むと七五三ですよね、おめでたい数字なんです。一体この法則は何を意味するのか、皆さん、きっと不思議な顔をしているんじゃないかと思うんですが、人間というのは、友達にしても恋人にしても、付き合ってみると人柄っていうのが分かると思います。この人柄のその実態がはっきりと分かってくるのが3日5日7日あるいは3ヶ月5ヶ月7ヶ月夫婦で言えば3年5年7年大切な大切なその数字なんです。夫婦で言えば3年5年7年経つと地金というか運命実態が出てきて恋の魔法が解けてくるんですよね。人間というのは3ヶ月までは親切でみんな一生懸命です。でも5ヶ月経って変わらなければそれは素晴らしいんですが、7ヶ月も経つとだんだんだんだん慣れてきて、自分らしさがこうなくなってなんかこうしらけてきたりすることもあるかと思います。これは何がそうさせるか、実は驚きなんですが、皆さんの脳の中に脳内物質があるんですね。そのメカニズム、ときめきホルモンっていうものがあって、 PEA フェニールエチルアミンという脳内物質が誰もあるんです。これは、一目惚れ、ドキドキ、こうキューンとするやつですね。そういう現象、この現象を起こさせる脳内物質なんです。なんと賞味期限があるんです。賞味期限は3ヶ月から3年だそうです。はい、この賞味期限が自分ではわからないうちにどんどんどんどん切れてきてしまうんです。4年で作れなくなるそうです。自分で作ろうと思っても無理なんです。その作れないものを補ってくれるのがセロトニンとかエンドルフィンとかっていうまた脳内物質があるんですが、皆さん3年5年7年と恋愛が長く続きたいっていう気持ちは誰もあるんですが、まず3年頑張って、そして、その脳内物質がなくなってきてもいろんな意味でお互いに切磋琢磨して、協力して、サプライズをいっぱい作って乗り越えていただきたいんですよね。やはり刺激がなくなった時はサプライズです。そして2人でいろんな場所に出かけて行ったり、いろんな、新しいことに挑戦してみたり、お互いを尊重し合って調和していけばきっと乗り越えていけるんじゃないかと思います。その消費期限、エンドルフィンっていうものは消費期限があって、先ほどの、フェニールエチルアミンっていうのは賞味期限ですね。 はい、脳内で作り出されたその物質っていうのは血液を循環して体内の細胞へ情報伝達命令を行いますから、私たちの感情を大きく大きく影響を与えていくような感じです。それで最後なんですが、恋愛を持続させるホルモンにオキシトシンってのがあるんです。これは浮気防止ホルモンとも言われますが、相手に対して一生懸命可愛がってあげる、手をつないだり、ね、髪をそっとなぜてあげたり、優しいことを親切なことを一生懸命相手に尽くしてやることでオキシトシンっていう脳内物質が出るんです。みんな恋愛で悩んでいる人、そして人間関係で悩んでいる人はもうとにかくトラブルはしたくない、もう気分がめいることはしたくない、イライラもしたくない、いろんな思いがたくさんあるかと思うんですが、どうぞそのオキシトシンがたくさん出るような調和をする行い、心遣いをして相手を大切に大切にしてやってほしいと思います。今日は357の法則をやりましたが、人間というのは3日で分かると言います。5日経っていろいろ変わります。そして7日経ったら本当の姿が見えてしまうかもしれません。それが3ヶ月5ヶ月7ヶ月、さあ、あなたはこれからその357の数字を考えながら、とにかく相手と調和して乗り越えていってほしいと思います。そしてやがて3年5年7年、そして10年とずっとずっと長いロングスパンで友達あるいは恋人と仲良く仲良く寄り添って生きていってほしいと思います。以上、安田っちのスーパー恋愛塾コーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オージーです。 DJ オージーのつれづれオジー日記、この番組はですね、つれづれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆくよしなし事をそこはかとなく駆けつくれば、怪しいこそ物ぐるおしけれな番組でございます。愛あり涙あり笑いあり、ラブ&サスペンスあり、盛りだくさんの楽しい番組でございますので、ぜひ皆さん聞いてください。よーチェックや
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さん、エンディングです。今日は初めてのラジオ番組ということで、私もかなり緊張しました。途中途中ちょっと、なかなか説明がうまく乗らなかったかもしれませんが、お許しください。いかがだったでしょうか。今日は、歴史を学ぼうコーナー、そして、スーパー恋愛塾っていうことで、今日初めてやったんですが、これから、皆さんにいろんなあのご意見を頂戴したりして、どんどんこの人物を話してくれとかね、こんな悩みをちょっと聞いてくださいとか、いろいろおっしゃっていただければ、そのリクエストに私答えていきたいと思います。とにかく皆さん、9月もう一番忙しい行事、たくさんある月ですので、 くれぐれも体を気をつけて、体に気をつけて、勉強の方あるいはお仕事の方に専念して頑張っていただければと思います。私はこれからも、このラジオ番組で皆さんに精一杯いろんなことを語っていきたいと思います。そして表現していきたいと思います。今までは、学校の教師という仕事をやってきたわけなんですが、本当、いろんな先生方たくさんいらっしゃるかと思うんですが、それぞれの個性が先生方にもあります。生徒の皆さん、そして学生の皆さん等も、たくさん自分なりの個性があるかと思います。自分の個性を精一杯生かしながら、こう人生を楽しく歩んでいってほしい、そう思って、このラジオ番組で私は語り継いでいきたいなと思ってます。そんなわけで、今日は第1回目でしたが、これから、先、皆さんにいつまでも末永く聞いていただけるよう頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは番組では皆様のからのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしてます。この番組はインリアリティ・ザ・ドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。